新平家物語連続講義第131回誤算の巻狩りの驚き天の鳥船吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義経が弁慶の母であるサメと対面する場面をお送りしました。弁慶の母サメは義経のもとで働くこととなりました。2月になり義経は新宮の別当行藩から遊びに来るように言われて出かけました。そこで義経は行藩から体操水長図式を与えられました。行藩の別当屋敷にいた義経を訪れる一人の人物がいました。ゲソンこと鎌田正親です。正親は義経に田辺の鍛造が再度追部の手勢を差し向けてくるという情報を伝えます。鍛造が平家の味方であることから義経は戦おうと意気込みましたが、正親は義経に姿をくらませるように勧めます。義経もそれを了承して熊野を離れることを決めました。そして義経はあえて都に潜伏することにしました。すぐに動き出した二人は別当屋敷から馬を借り出発しました。ところがその二人を弁慶の母であるサメが追ってきました。それでは本文を見ていきます。
子供、子供、わしも連れていんでくだされ。このババも。
いや、サメではないか。
離れとうない子供、お前様のそばにいつまでも置いてくだされ。どのようなこともいたしまする。にも持ちまする。旅路の糧も貸しぎまする。
サメ、どうして九郎がこれへ来ることを知ったのか。
ゲッソン様に伺いました。今日の昼あなた様を訪ねて田津田原の小館へおいでなすった時に。
まさしかこのままにそのようなこと打ち明けていたのか。
九郎は三郎正親がうなずくのを見た。そして彼が言うには決して行き先や事態を話したわけではない。けれどあまりにこの老婆が子供の身を案じ執拗に聞くので、木の元のゆかりの家へ行きしばらくそこにいることになったから、たとえ子供が帰らないでも心配しないがよいと言い残してきたまでであるという。
サメ。
は、はい。
聞き分けて帰ってくれ。嘘を言ってはすまぬ。九郎は都へ参るのだ。お前の息子、いや娘のよもぎとかも心に留めてふと知れたら伝えてやろう。それを楽しみにいつまでも命を大事に待っておれ。
子殿、連れていんでくだされ。
サメは駒のあぶみへしがみついて離さなかった。こういう時に言う言葉の数を知らないのである。聞き分ける理性よりも込み上げる情の処理に乱れて、まるで白髪の童女みたいに泣きつぶれているだけだった。苦労は持て余した。途方に暮れた様子に見える。けれど彼の方も涙に濡れてくると、もう彼も老婆の心理と遠くない状態に引き込まれ、つい前後もなく言ってしまった。
泣くな、サメ。連れて行ってやる。九郎のそばに置いてやる。もう泣くな。
びっくりしたのは三郎正親である。慌てて九郎の言葉を遮った。
ダメです、子殿。ただの旅ではありません。こんな足腰も効かぬ老いぼれをどうしてこの先連れて歩かれましょうや。
でもサメにこのことを漏らしたのは正親、そっちではないか。
でもその老いぼれ目はこちらが主催を明かさぬうちは、今日の昼子殿がいずこへ行かれたかを手前に教えてくれないのです。なかなか小ずるいところもある。ババ、子殿のお見回りの世話となればいくらでも行き先に良いしもべ女がおりましょうず。
いやいや、しもべ女などは今の身には不要だ。ただ哀れよのこのサメは。
哀れも施され、今あなたのお身一つさえ危ういとき、しかも伊勢境までは夜を通しても急ごうという矢先に、そのような目闇み女のよぼよぼを。
おう、こうして連れ行こう。
九郎は蔵の上から飛び降りた。そして呆れ顔に身を縮めてうろたえるサメを抱いて馬の背へ押し上げた。
さてこのあと義経たちはサメを連れて都へ向かうこととなりました。結局正親はサメを 自分の前に抱くような様子で馬に乗せて進んでいくこととなりました。ですが、これではなかなか思うように進めません。そうしているうちに、後ろから彼らを何者かが追ってきました。それは行藩の家来のものでした。実は行藩は義経を無事に逃がす方策を取り計らってくれていました。行藩の家来によれば、木の元の東、大泊の裏に矢倉に白い小旗を掲げた筆がある。それに向かって夜明け頃に合図をするようにとのことでした。その指示に従って義経らはその船の中に無事に乗り込むことができました。船は出港しました。実はこの船は鵜殿島という海賊の船でした。それでは再び本文を見ていきます。
現九郎殿でいらせられるか。
一人の武士がそばへ来た。短ばかばにすね当て、塩焼けのした皮膚といい、若々しい目や濃い眉毛、いかにも海の男らしい侍である。
鵜殿島の一人、有馬弥七というものです。船がお珍しいご様子、ちとそのあたりをご案内いたしましょう。
という、弥七に伴われて船内を見て回った。九郎は昨日行藩から送られた体操水長図式を見ているので、弥七の説明がよくわかった。
この船型のもとは、やはり操船を移したものか。
その辺はわきまえませぬが、熊野には船だくみをたくさんに、熊野海賊の家々では、これくらいの船は皆何十艘も抱えておりまする。
海賊とは盗賊の族か。
山に住めば山賊、海にいるので海賊、まあそのようなものでございましょうが、海の豪族とお考えくだされば。
なるほど、族ではなく海の豪族か、その族か。
いや、どちらでも構いません。
あはははそしてそのような海賊の家が熊野にはどれほどあるの。
小島は島々の数ほどもあり、いちいちには申しきれませんが、主なる家は引き浦の安宅島、西向浦の小山島、奥熊野の久喜島、尾鷲ヶ浦の向井島などで、中にも熊野川の川口に住む我が鵜殿島こそ有なるものかと存じまする。
弥七は誇ってはばからない。そしてなお語るには、熊野船は別の名を諸田船ともいい、遠い太鼓に天の鳥船と呼んだのもつまりこの種の船であるという。またこの天の鳥船は遥かに出雲や駒あたりとも交通し、造船の技術などもその頃すでに学び取って、我が鵜殿島の先祖がこの地に伝えたのですなどと大いにしゃべり立てる。
弥七、ご見物はまだか。ご僧侶がお待ちかねでおられるが。
別な武士が船楼の下から顔を出した。気がついたように弥七は急に改まってつけた。
実は鵜殿家のご僧侶隼人助様が若君へお目通りを願わん者とそっとこれへ乗り込んでおられまする。
船中のこと何のおもてなしも整いませぬが。と先に立って一つの船部屋へ案内した。鵜殿隼人助はそこで九郎を待っていた。現九郎義経なる若君とはそもどんな人物であるかをよく見届けようと父から言い含められてわざとこれに乗っていた隼人助であった。
さて、こうして義経は潜伏していた熊野を脱することとなりました。ところで、新平家物語の作者である吉川英治は作品を書くにあたって実際に熊野の地を訪れてこう記しています。熊野詣はある一時代貴族や武家の流行でさえあったようだ。そして平の忠盛は熊野別当の息女に通って忠盛を産ませ、源の為吉にも同じような縁話がある。苦行や老頭の間にもとりどり男女の成就もなかったとは限らない。厳島の内侍といったような熊野巫女もたくさんにいたのである。遠村の乙女、井出湯のユナ、物売りの女だと、かえって都人の好き心をうずかせたことでもあろうなどと偶想は。またさっきバスの待合所前で見た村の道女の顔に返ってきて、ああいう顔はこの土地に残っているはずの種族なのだという自分の発見をなお読後して理由づけていた。本日の授業はここまでになります。